作家、会議収集家の木原博一です。
ディレクターの佐々木高政です。あれ、また、
あ、消えた、
飛んじゃいましたね。一人
飛びましたね。
あらあら、そういや、
宇宙に、
また宇宙に行っちゃったんですかね。
また君と差し向かえや。
そうです。しかも今日2月14日ですよ、放送日、バレンタインの日に男2人でって、これ
告り合おうか。
そうですよ、
ね、しかちょっと待ってくれ、
なんか寂しい、男2人でやってるみたいじゃないですか。
ほんまやね。
しかも放送時間夜の9時半ですからね。
ほんまやね。
終わりじゃないですか、
今からでも間に合うことにしますから、ラジオ関西宛てにですね、チョコレート何度でももし送っていただき、送りたいという方が、いらっしゃるのであればですね、ぜひ受け取りたいと。
甘いもの好きですからね。
ね。で、次の収録がね。
あ、ちょうど2月14日ですよ。
そうなんですよ。次の収録日が
今日収録してるってことですね。この放送今流れてる中で僕たちは。
そうなんです。2月14日の放送日を次回の収録日にしてるわけ。
そうですよ。
ですから。
3月も収録してると。
はい、2月14日に到着する形でちょうどチョコレート送っていただいて。
あ、でも今日2月14日から到着せえへんから。
は
っ、あ、なんかすごい。
そうであった。
ぐちゃぐちゃになってきましたよ、なんか時間軸が。
ほんまですね。じゃあね、放送日は2月14日ですけれども、
はい。
次の収録が2月14日なので、2月14日、必着でですね、バレンタインデーの、贈り物、そういう番組じゃないね、ここは。
なんかもう、タイムスリップせなあかんような。
いや、ほ
ん
とですね。で、2月14日に放送してますけれども、収録している本日は1月の17日、
そうです。
先週、先々週とも、お話ししていますが、
はい、
今から29年前、
はい、
阪神・淡路大震災があった日に、
うん、
その神戸の、
はい、
ラジオ関西で収録しています。
そうです。
っていうふうに、関西人には忘れられない日
に、そうですね、
今までね、
うん、
収録日重なったことがない。
なかなかなかったですもんね。
多分なかったと思う、当日そのものには、ついでに言うと、バレンタインデーに収録だとか放送みたいなものが被ったこともなかったんじゃないかな。
珍しいかもしれないですね。
ね、
うん、
先週の佐々木くんの連番のおみくじの話といい、どうもね、微妙な不思議な重なりが多いという一年と見た。
そうですね、数字の重なりというかね。
ね、
ええ、
これはなんかあるかもしれんぞ。
もしなんかいいことあったらいいですね、もう。
ほんまに、はっきり言って、いいこと以外に用はない。
そうですよ。まあ、会は話してますけれども、望んでるのはいいこと。
うん、あのね、ありえない、喜び。
うん。
ありえない奇跡というような出会いも、怪異のうちです。
そうです。怪異は怖いことだけじゃないですからね。
というのが私の、傍評ですから。
喜びとかね、それ楽しいことも怪異に含まれますからね。うん、まあ、不思議なことですから。
昔怪談話って全部おしなべて、お化けが出てくるもんだけでしたからね。
そうですね。死んだ人が化けて出るというような。
そう。そういう話ばっかりでしたから、
うん、
死耳袋で大きく変わったと思うんですよ。
うん。
こんな怪談師がいっぱい出てくる世の中になるとも思っていませんでしたけれどもね。ちょうど今日の収録している日の放送、
はい、
今日水曜日なんですけど、収録してる今日も、その今夜に、怪談師の話が確かテーマになってるので。
あ、そうですね。お笑い芸人と怪談というテーマで放送です、
なぜなんですかっていうような形を、確かお話ししてると思うんですけども、とうとう、リスナーの方から、なぜこんなに怪談師が多いのだっていうそもそもの起点があったと思うんですっていうことだったりするんですけど、語り手が多いのならば、身近にあるという、トークスキルだと思われがちだったりするんですが、怪談ってそうだっけと思うみたいな。お笑いはそうですよって、僕もね、尼崎で育ちましたから、街中で小学校の頃から、君何言うてんねんみたいなようなツッコミやりながら言ってる子供なんとか、それはあんた言い過ぎやろってポンとかたたたく、女子中学生だとかっていう、コミュニケーションツールに漫才が深く浸透しているというシーンっていくつも見たことが、あったりするんですけど、いや、怪談ってそこまでの普及もなければ。
そうじゃないですね。
うん、それほどの、一般的なコミュニケーションツールにはなってないとは思うんですけれどもね。
まあ、修学旅行の夜の定番ぐらいのイメージですよね。
うん。事務所が箱を持ってるからっていうことを除くにしてみても、そんなに怪談を語る人間が、自分の名前、自分の作った、 回のそのタイトル、
うん、
あるいは自分の力で切り開いてステージを持って定期的にやってるっていうのがあるのかっていうと、はてどれほどあるんでしょうねっていうふうに思うのと、うん、あるからといったところでただ単にあり続けることって続けることってできますから、うん、ね、あの YouTube をずっと続けてますっていう人と会わなくはないんですけど、
うんうん、
まあ内容いつも同じようなことやってますみたいな人も多かったりしますって、あの何やってるのって、いやゲームの中継やってますっていうに、へえ、あそうなんですか、僕ゲームよくわからないんですけども、うん、ね、どういうゲームの中継なんですかって、いやただゲームをやってずっと喋ってるだけっていう YouTube ですっていうことを永遠に言うっていうに、それ YouTube の番組なんですかね、僕の番組ですっていうに変わるのは、何、いわば、まあ、例えばゲームだけだとか、喋、うん、ってる内容がその都度っていうに、そうです、みたいな人って、まあ、何人も会ったことがあるので、
うん、
というかね、僕が会った怪談じゃない、怪談の YouTuber こそ会ったことないのか、
うん、
会った YouTuber 全部ゲーム系でしたね。
まあ、多いですね、ゲームも。
ゲーム実況中継でっていうところだったりするわけですけどもね。うん、まあ、そろそろいい加減に番組に戻りましょうか。
お便りがまた来てますよ。
はいはい、お願いします。はい。
大阪府の伊勢崎おかめさんからです。皆様いつも興味深い放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日の私の体験談を聞いていただきたくお便りいたします。
はい。
冬場自転車に乗るときに防寒のために耳当てを使用しています。
いやー、マッフルってやつですかね、
うんうん、使用しない時期はなくさないようにクローゼット内の引き出しタイプの収納ケース、
うん、
まあ、底の面は床に接しています、
うん、
にしまっているのですが、先月、
うん、
その収納ケースから耳当てを出そうとしてしゃがんで探していたところ、
うん、
どうしても見つかりません、
うん、
あれ確かに去年ここにしまったんだけどなぁなどと思いながら、
うん、
下を向いてしばらく収納ケース内をごそごそしていたところ、
うん、
額に何かがコツンと当たってから収納ケースの中に落ちてきました、
うん、
それは探していた耳当てでした。
そんなちっちゃいもんなんか。
耳当てはそれ一つしか持っておらず、
うん、
色、大きさ、形、手触り、確かに探していた耳当てに間違いはありません、
うん、
いきなり空中に耳当てが現れたか、
うん、
天井から耳当てが落ちてきて額に落ちてきたとしか考えられない状況に、
うん、
一人なのに思わずえと声に出して言ってしまうほど驚きました、
うん、僕もえと思って聞いてます、
うんうん、収納ケースより上の場所に耳当てを置いていたんじゃないのかと思われるかもしれませんが、
うん、
絶対に収納ケースに入れた覚えがありますし、
うん、
そのクローゼットの上の段には布団を置いており、
うん、
他に何も物を置くことができません、
うん、
本当に訳が分かりませんが、
うん、
とにもかくにも耳当てが見つかってよかったということにしておきます。
めでたし、めでたしと。
確か以前の放送で、ホテルに宿泊されていた方が、どうしても部屋の鍵が見つからず、フロントに相談に行ったところ、
うん、
この鍵が天井から落ちてきたんですけれど、と、その方の、ちょうど真下の部屋の宿泊客が行方不明の鍵を持ってきたっていうお話をされていたのを思い出しました、
うん、沖縄に行ったプロレスラーさんの話
ですね。そうですね、
はい、
で物が物をすり抜けたりまた物が急に現れたりというのは手品ではよく見ますが、
確かに
実際にはまあまあある現象なのでしょうか。
あ、そうきますか。
木原さんのご意見や似たようなお話がありましたらお聞かせいただけると幸いですといただきました
ね、うん、もう似たような話は実にご本人の方がやってくれたのでっていうところだったりしますけど、
そうですね、
まず埋めとかなければならないところの一個に、
ええ、
ね、驚きの一個があって、
はい、
僕だけ驚いてるのかな、うん、クローゼットの上に布団を置いている、これはすごいな布団を蹴んのかっていう話で、
ええ、
まあそこっていうツッコミが遠くから聞こえてきたような気がするんですけど、それは置いといて、
うん、
話の中の質感から言うと、
ええ、
開いたっていうサイズだと思うんです。その額に当たった時のそのイヤーマッフルの印象。
まあ、このヘッドホンみたいな感じなんでしょうね。
ええ、そうです。
結構大きいね。
全くその
通りです。ですから、うん、カツンと当たって。
ええ、おそらくですけど、
うん、
材質の U の字型の頭をまたいでる部分はプラスチック系で、うんうん、まあ、ふわふわした、ボワボワしたものが、耳当ての周りについているというものなんでしょうね。
そうですね。
で、これがね、
ええ
探してる真っ最中に上から落ちてくると、人はここにね、
うん、
意図を感じるわけですよ、
うんうんうん。
目には見えないけれども、意思ある存在みたいなものを、なぜかというと、なぜ私の頭に当たったのか的に書いてあるのは立派ですっていうところですけど、まるで私を狙ったかのようにっていうふうに思ってないところが偉いわけですね。
うんうん、
いわば上から落ちてくれたらどこに落ちてもいいのに、
あおでこに当たるってことですもんね、その方の。
その通り。
うん
うん、 おでこに当たると言って、あいたと思うだとか、まあ、コツンと言うとは実際にしてないでしょうけども、パンと当たるっていうのって、当然のことながら、かがんでいる自分よりも高い身長の、高い高さから、上から落ちてきたっていうわけですけど、そこに、それに、ふさわしく、引っかかってたり、乗っかってたりするのは何もないんだっていうに、そうでしょうね。座って、はてなと思っているクローゼットの前に座ってるとするならば、ずれて落ちてくる形で出っ張ってくるようなものは上にはないと思うん。
そうですよね。
ですよ。それはなんかクローゼットの上にしっかりと乗ってなさいって押し込むものだったりするからですね。
で上の段には布団しか置いてなかったってね書いてますし。
うん、で布団の上にイヤーマッフルの可能性がなかったりするのは、冬になれば使うものという形の期間限定であろうとなかろうと、使う頻度がはっきりしているものは。おおよそ覗いたり触ったり、手が届かなかったりするようなところには置きません。で、いらないんだから夏場はしまっておくという、汚れたりしても困るしっていうところだから、引き出しの中に、しまっておくことも、なるほど分かれる話だったりするわけですから、まあ、さらっと軽く書いてるんですけど、怒っていることは、大変大きな怪異だと僕は思います。
そうですね。すごい不思議ですね、これ。まあ、ありえへんことでしょうね、普通。
うん。それもね、まずは亡くなるところから始まってて、を、探しているのかねっていうタイミングも推し量った上で、ではというので、わざわざ当てて落としてくれるみたいな、パタッて音がして振り返ってあってもいいんですよ。
まあそうですね。直接そのね、ポンと目の前に落ちてきてもいいわけですし、
ね、
なぜ頭に当たるのかという。
それは多分狙ったからでしょっていう。つまり、目には見えないけども、意思があるかのように思うわけで、狙ったんでしょって思えるというところだったりするから、より解度は高い。
そうですね。
ですよね。これ、この体験に対して、以前聞いたお話で、上の部屋から鍵がすり抜けたっていう話がありましたよねっていうのは、おっしゃる通り、確かにその通りなんですよ。しかし、厳密に考えてみましょう、というのはこの鍵の話ね、なくした上の階の人も突然天井から落ちてきたあの人の話においても、その話を聞かされて3人三つどもえではてなというふうに思う話にしてみても、通り過ぎていいようなことがほとんど内包されてると思うんです、いわゆる答えが見つからなくても、まあ、そんなこともあるんでしょうね、なんでか分かりませんけども、母で終われなくはないし、実際そういうふうに終わったと想像するに固くないんですよ。ところで、これが自分の家の中で起こったら、
気味悪いですよ、そんな。
そう、目には見えないけども、意思ある存在がホテルにもおるんかっていうね、まあまあ、このホテルまた泊まったら面白いかなと思ったり、泊まらんかったりという考え方できるかもわからないですが、そんなものがいるとするならば、うちにおんのかいなっていうのは花元はことって、話はまた別だったりします。しかし、何を好き好んでイヤーマッフルをそんなことせなあかんのかっていうようなことを覗くにしてみても、つくづく思うんですよ。これがねっていうに、意思はあるけれども、いたずら的に取られたりするものって、怪我をしない程度の類のものだったりするっていうに、上からサクッとドライバーがとかっていうこと。
花瓶とかやったらね、偉くってすし。
でね、これを部屋の中である、イヤーマッフルであるっていう形で考えると、この方が言うように、そんな前例があるんですかっていうふうに思われますよね。実際書いておられるわけですから。
そうですね。上から文字が追ってくるという探してるものが。
で、これをもうちょっと、講義に捉えると、いわゆる、つぶて現象、つぶて怪談、つぶて妖怪の中になるわけです。
はい。
石つぶてが起こってくる。要するに歩いてたら、頭にコンと石が当たると振り返っても誰もおらへんみたいなことで、コンコンコンコンってところでええ加減にせよみたいな話だとかというような、いわゆる物が飛んでくるっていう話という考え方が、一個。で、もう一個が、この番組で言うのもいかがなものなのっていうことを込みで言うんですけれども、物体を引き寄せる超能力のことをアポーツと言います。アポーツ。できる人間はまあアポーターっ ていうことだったりするんですけれども、ですけど、なくしたものを引き寄せたものが、上から起こってきた。で、無自覚でその能力を使ってしまったなんてなことを言うと、なんか収まりがいように聞こえるでしょ、っていうふうに、それがコントロールが効かないから、そうなったのだっていうふうに。で、それは何を根拠にっていうふうに、理屈と公約はどこでも張り付く理屈で言うと、だから自分に当たったのだ、自分が引き寄せたから自分に当たった、というふうに、まあ、能力がすごかったら、こうね、手をかざして、手にビターッとこう、どっかからヒューッと飛んできて、イヤーマフルが手にくっつくっていうことになったかもしれないけども、あるか、そんなもんとも思う。
そうですね。
だから、まあ、上から落ちるという形に。で、この方のおっしゃる通り、空中に現れて落ちてきたっていうと理にかなうっていう、まあ確かにビジョンとしてはそう思います。天井からすり抜けて落ちるにはさらにスキルが高かったりするから。そうですね。さて、じゃあ似たような話があるのかっていうので、極端な例を、言っておきますね。
はい。
女の子、女性で、女の子がね、っていうのもなんですけど、女の子同士で仲良しだから、友達の家に泊まりに、お泊まりに込みで遊びに行ったんですよ。
はい、
友達ん家に。友達ん家の部屋は、2階にあるんです。で、下で、では、台所で、お母さんが、夕食の支度を、していた。で、上で、ベッドの上がどっちかに乗ってたんかな、友達の部屋で、なんかたわいもない会話かなんかして、遊ぼうかなんかしてたんですよ。で、ふっと目の前が暗くなったかと思うと、体がくの字型に曲がるかのような感じね、お尻を下に、くの字型に曲がるようにして、ドワーンと怒って、あいったーって目開けたら、下の台所でお母さんが目丸くして、どうしたのって言って、で上で友達が急にいなくなったから、私2階の床からすり抜けて、1階の天井もすり抜けて、下の床にドーンと2階から落下したことがあるんですという体験がタレントの松島初音さんの体験です。
はあ、不思議ですね、それも。
これはブッダじゃないから余計リアリティあります。
そうですね。
お母さんが下で見てて、ダーン、えっ、ー、って言ったら、何してるの、初音ちゃん。いたたたたたたたみたいなのと、自分の部屋から突然消えてなくなった、初音ちゃん、初音ちゃんみたいな風に上で騒いでいる。友達っていうのの板挟みに合うっていうに。で、説明ができひんわね、そりゃ。
そうですよね。
ということがあったと本人に聞いて、初音階段に入れたかな、角川から出てるっていうことだったりするんですけども、こういうありえへんようなことというのをてんこ盛りで体験する彼女だったりするので、で、その話の中身の内容 をいくら聞いても、話としての矛盾がないんですよ。おかしなことだらけだったらするのは分かってるんですけれども、どこの誰でどんな家でどうのこうのっていうのをそらそら出てくるんですよ。止まることがないって。いわゆる、ナチュラルにして見たまんまのことを言うわけですね。ね、おかしいでしょってケラケラ笑ってるんですけども、笑えるのかこの話っていうふうに。そんなことがあったりするっていうとこですけど、これは、事例が一個しかないので、その人間がそのものが抜けるっていうのって、一個しかない上に、人から聞いたのではなくて、本人がやらかしたことを聞いているのでっていうところだったりするんですが、ひょっとしてこの放送を聞いている中には、ずっとなかったことにしてたけれども、ありましたっていうのって、ないとは、言えない。
そうですね。
で、扉一枚がどうやら通り抜けられないという話もあるんですけども、扉や壁などというものを軽々とすり抜けるというものもあったりするんですよ。すごくわかりやすい例で言うと、例の横澤さんの稽古場の壁や天井から出てくる手、壁や天井の境界線にちゃんと区切られて、手首出てくるわけ。
あ、そうですね。
空中に浮いてたっておかしくないんですよ。 というところだけれども。
わざわざ壁から出てきてるという
のは。壁から出てくるんですよ。
うん、
壁に引っ込んでいくんですよ。
うん、
この境界面ということに何かが意味のあるのかもしれないと思うんですけども、
うん、
壁や天井の何が境界としての機能を果たしているのかというのはよくわからないんですよ。
ですね、
何もないところが出てくるんだったら、
うん、
手首が空中に浮いててもいいんですよ。
そうですね、別に。
そうですよね、
うん、
でこの部屋の中にいるのだというのであるならばこそ教会の中が部屋ですけど、
うん、
そんなに壁から出へんかったらいかんほどの教会としての機能があるの、ただの壁にって言ったらあるように思えない、
うん、
手の方に理由があるんでしょう多分、
うんうん
うん、まるで水中の中に手を入れるのは、
うん、
水面という教会というイニシエーションを儀式を抜けなければならないのだと言わんばかりですよね。
うん、
鏡の中に入っていくという特撮シーンを見てるみたいなもんです。
ああ、そうですね。
まるで、
うんうん、
鏡面そのものは教会の役割をしているっていうとこだったりするから、
うん、
入っていく人間は鏡面を境にどんどん体がめり込んでいくかのようになくなっていって、うん、反対側では鏡面を境に生えてるかのようにニョキニョキ出てくるっていうことがあったりするっていうことがあったりするのを物体でやらかすと。
うん、
理屈から言うとね、
うん、
引き出し、クローゼットの引き出しの中で、
ええ、
イヤーマッフルがスッと沈んで、
うん、
そこをガラッと開けたら、あれ入ってない、
うん、
どこ行ったのかしらと首をひねっていると、そのクローゼットの引き出しの底というのが、実は自分の頭の上と繋がってて、スッと消えただけだけども、タイムラグがあって、
ええ
スコーンと落ちてきて、はい、元の通りっていう風になったというような考え方っていうのを、境界面という考え方で見ると、それらしく振る舞える。
そうですね。まあ、SF ですね。
言うてる自分で、
ええ、
ありえへんことに対して、それらしい説をぶってんじゃねえよ。
オカルトで言った次元がちょっと変わったみたいなことですかね。
言葉で単語張るとそういうことになるね。うん。次元よりも境界面の方が問題だから、次元が出てこない話であって、
うん、
次元がないとタイムラグは発生しません。
うん、
つまり、開けた時に、スーッと沈んでいく、
ね、
イヤーマフルと同時に、実は、上から外から見てるカメラからしたら見たら空間にシュッとか天井にスーッと徐々に出てくるイヤーマフラーが出てきて、うん、糸が切れたみたいに全部できたらプチッとちぎれたかのようにスーッと折ってきて頭にコーンと当たるっていう風に、まあ、なってるというような。
そうですね。そう思えなくもないですわね、
うん、
現象的に、
うん、でもこれをね現象だからこそユーザー投稿だからこうやって話してますけど、
ええ、
これマジックでできることだったりするから、うん、それは誰かが手品でかけたんで、手品をやったんですよ、マジックをやったんですよっていうとこだったりするからこそ、部屋で、
うん、
家の中で、
うん、
自分一人でっていうのに大きな力が湧いてくるわけですよね。
うん、
手品と同じことができるだけに、まあ、厄介だったりはするんですけども、
うん、
手品には種があります。
うん、そうですね。
仕掛けがあります。
うん、
ステージでやる、いわゆる魔法、イリュージョンにも分からないだけで種があるらしいっていうところだったりするんですが、うん、この種がない世界で種があってもできるのと同じことがどうやったらできるのかっていうと謎ですね。
謎ですね。
うん。それっぽい説明をしてますけれども、
うん、
それは便宜上言ってるのであって、うん、自分で言っといて自分でクスッと笑うような、要するにその状況に都合のいい作り話、作り説をぶちまけてるに他ならなかったりするわけです。
うん、
つまり見た目によっていくわけですね。
うん。
うん、で、こんだけ話していても、で、どうなるのかっていう答えがあるのかっていうのはないんですが
、
あらゆる可能性というのを一つの現象で、いくつも出してくるっていうことができないようでは、
うん、
回収集可の何も取るわけですよ。
分析もできませんもんね、考察も。
そう。
うん、
一つのものをいくつかに分けてみるだとか、
うん、
これだとこんなことがあるとか、人間でもこんなことがあるだとか、
うん、
要するにその、実はその、箱の中で消えてって、天井の上で生えてくるだとかっていう考え方って、この方が言及していない可能性というのを全部さらけ出さんことにはっていうことだったりはするんですけど、どの説も、って言われると、まあ、そうですよねっていうふうに。
物理的にありえへんことですからね。
そう、その通り。ちゃんと説明としてコミットしてる部分全然ないですよねって言われると、おっしゃる通りですっ ていうとこだったりするわけです。ただ、物体にしか起こらないのかって言ったら、そうでもない。
人間にも起こると、生身の。
うん。それに、この世のものでもないものも、壁から出たり入ったりするのをカメラで捉えたり、肉眼で見てたりするわけですけども、役に立っているのって壁という境界面。で、イヤーマフルをここに片付けてたんだっていう意思がはっきりしてば、すればするほど、置いてやった箱の底という境界面というのと、上見上げて存在するのは天井しかないんだったら、天井という境界面をすり抜けて落っこってきたっていう。で、天井の上は何やねんって言ったら、普段なら2階ですけど、この場合は、いや、クローゼットの引き出しの底と天井が、いわゆるあの、船板1枚、地獄と天国みたいに、上は人が住んでます。下は、ね、火炎地獄なに、それは風呂屋がな、みたいなことって、起こり得るのかっていうことよりも、やっぱり現象に寄り添って、辻褄を合わせてるだけに過ぎないですよね。したがってあれ一応これから起こり得るので、起こった途端にすぐに連絡くださいみたいな、木原さんそんなのね1000万分の1の確率でしか起こらないありえない数字ですよと言うんだったら、じゃあ東京都で毎日1人はそんな目にあってるんだ、
そういうことになりますね。
1400万分の1でも東京都で毎日1人誰かが出会ってるっていう確率になったりするから、限りなくゼロに等しい数字を並べられても、都民の数で対抗するなら誰か1人毎日1回そんなものに会っているっていうことだったりするわけなので、当然この番組は、1000万人聞いてるとはかけらも思いませんが、こんな番組を好んで聞いてる人のさらなる10年20年遡った記憶の中に、これに近しいことがあったかもわからないというところで、確率の数字の中を時間で埋めていただけると、そういえばこんなことがあったなっていうのってあるかもわからない。
そうですね、
お前真面目に言ってるかほんまに
すり抜けるか物体が、
まあだから、取り寄せるという引き寄せるという点で言うと、トイレで座ったのはいいものの、はっと見たらちり紙がない、トイレットペーパーのじゃないですよ、ちり紙がない、ちり紙って分かるか、
分かります、積んでますからね。
いやまあね、お前が分かるのは分かる。
田舎にありましたポットン便所のところ、
そうそうそう、僕子供の頃そうだったから、ね、ちり紙がないっていうに、お母さん、ちり紙持ってきて、ちり紙ないねんって、俺一人やったって、このまんまの格好で、吹き切ってないの外出んのとかっていうふうに、ジタバタしてて、ふっと見たら、空っぽやった、ちり紙の箱の四角い、正方形の箱の中に、ちり紙が5、6枚あった、みたいな話って、今思い出して話してたりするんですけど、なんでと思ったけれども、僕じゃないんですけどね。まあ、とりあえず用が終わったからいいわと思うというのを、そういえばっていうので、なんか近しい誰かに中学か高校の時聞いたことがあるっていう。で、ずっと、いや、それは、ちり紙があったのに気がつかへんかっただけやっていう程度で片付けてたし、自分もそう思ってたけども、なかった時の、座って用を足して、ほーっとして、いざっていう時になかったっていうのは、ちり紙の色と、ちり紙、入れの厚さ5センチぐらいの四角い箱の底の色って違うので、ない上にないのが分かってるのに目に見えて、叩いてないって言った覚えが
やっぱりない、
やっぱりない、見た目はないけど触ってもない、それはないからないに決まってるっていうとこだったりするのに、最後はちゃんとお尻を拭けて出てった上に、うちがいつも使っているちり紙やった。で、ちり紙を置いてある引き出しかどっかがあったと思うんだけど、その中の厚みって変わってたって言ったら、そんなとこまで考えが及ばへんかった。ああ、
そうですね。見ないですよね、普通は。
普通は見ない。ああ、よかったで、あまりにも追い詰められたが故に、あまりにも安心して救われたことに幸せを感じて終わりっていうことになったりするんですけども、これは欲しくて欲しくてしょうがなくて取り寄せたという話だったりすると、言えるかもしれない話だったりするわけですね。
だからないものが突然現れるという回はやっぱりあるんですよね。こうして事例で見てみると。
経験則上あると思う。僕は信じる、ないものが、いや、説明できんけれども、でも声が聞こえるのだって、その部類に 入ると思う。ない声が聞こえてくる。ま
あ、先週話したあの、お仏壇のろうそくもそうですもんね。ないところに現れるという回ですもんね。
その通りです。
まあ、やっぱありますね、確かに。
うん。それは全部、勘違いや、うん、全員が気がつかなかっただけの気のせいやで片付けにくいっていう話が、うん、が、取材上あることは、間違いないです、
うん。
実際の事実はカメラを回して撮ってみないことには答えが出ないとは思うんですけど、
そうですね、
うん。ただし、こういうことが、聞いた尻からありえないって言うんだったら、階段そのものがありえませんから。
うん、全てありえないってなりますから、ね。
死んだら終わりです。
うん。
以上。
そうですね。
みたいな。
このなさるものっていない。終わり。みたいな。
お葬式なんかやんの、アホじゃんとか、うん、お墓に入れるのアホじゃんって、手を合わせて、うん、拝むのアホじゃんのって、死んだら終わりやのに。
何もないのに。
何もないのに。
残らへんのに、みたいなね。意思もなくなるし、みたいな。
ということになったりするって。
そうですね。
うん。本人の持ち物全部燃やせばええやん、みたいな、うん。うん。死んだらもうただのゴミやねんからっていう、うん。本人が大事にしていた。はぁーとかっていうようなことをやってたら、この世は地獄やと思います。うん、
まあ、そうですよね。
うん。だからといって、物に愛情が宿ってるという話にすぐ直結したいわけでは、まあ、ないんですが、うん。
でもどうやらそういう存在はいそうやなという匂いは。感じはしますね。僕もこなしていろいろ、う
ん。ないと言ったら階段の出番はないんですけど、うん、何でもかんでもある。絶対そういうことはありえますっていうことだけを言うのも階段ではないと思うん
ですよ。うん、そうですね。
ですよ。
うん。
うん、無神論者ではないかもわからないけど、何でもかんでも神様がっていうのも違います。うん、今違いますという境界線で我々うろうろしているっていう形で答えが出なくてもいいんではないんですか、うん、ただその現象がありました、体験がありますということそのものを尊重したいと思いますということで、納得してください。
そうですね。じゃあ告知の方行きましょうかね。
はい、もうこれだけでいいでしょう、
はい、
2月の14日にね、今日放送してますけど、バレンタインで間に合うんで家というのは置いといて、2月の最終金曜日の22時からニコニコ生放送有料ですけれども、途中から九段ちゃん暗殺計画括弧仮で、頑張って会を映像とともにお送りしてますので、ご興味のある方はぜひご覧になってください。1週間だけ視聴ができて、あとは消しちゃうというアーカイブ化を狙わないという配信番組です、
はい、で佐々木はですね、古本四つ目やっております。インスタグラムで検索してみてください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は階段アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。